また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。皆様おはようございます。神戸長田教会の吉田実です。先週は私が目の手術のために入院した時のことをお話しさせていただきました。1週間の入院生活の中で改めて明日のことを思い患うことなく、今日という日を丁寧に生きるということの大切さを学ばせていただきました。今日はその続きです。今日という日、今という時を丁寧に生きるためには、先週お話しいたしましたように、将来に対する思い患いから解放されるということが大切です。と同時に、過去と誠実に向き合うということもまた大切なことだということを入院中に教えられました。現在が未来とつながっているのと同じように、現在は過去の延長線上にあるからです。私は目の手術を受けるために入院いたしましたので、入院中はたくさんの読書をすることはできませんでしたけれども、それでも何冊かの本と講演集を持っていきまして、無理のない程度に読みながらいろんなことを考えました。そのようにして読みました一つの講演集の中で、1985年に当時の西ドイツの大統領でありましたバイツセッカーが連邦議会で行いました演説、いわゆる荒野の40年という題で知られています演説の言葉が引用されていまして、改めて心に残ったのです。少し長いですが、最も心に残った部分を引用いたします。罪の有無、老若いずれを問わず、我々全員が過去を引き受けねばなりません。全員が過去からの帰結に関わり合っており、過去に対する責任を負わされているのであります。心に刻みつけることがなぜ核も重要であるかを理解するため、老若互いに助け合わねばなりません。また助け合えるのであります。問題は過去を克服することではありません。さようなことができるわけはありません。後になって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけには参りません。しかし過去に目を閉ざすものは、結局のところ現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしないものは、またそうした危険に陥りやすいのです。こういう言葉です。かつてナチスによって600万人ものユダヤ人が殺されたと言われています。けれども戦後40年も経ちますと、自分たちは関係ないと考える人たちも現れてまいります。けれどもバイツゼッカーは語ります。実際に罪を犯したか否か、その時代に生きて関わった老人であるか、戦後生まれの若者であるか、そういうことに関係なく、皆が過去を引き受けなければならない。なぜなら過去と現在はつながっており、全員が過去の影響を受けて今を生きているからであり、過去に目を閉ざす者は現在を正しく見つめる視力を失うからだ。過去に非人間的な行為があったことを自分のこととして心に刻まない者は、同じ過ちを犯しやすいのだと。たとえ悲しむべき罪の歴史があったとしても、そのことをきちんと見つめて心に刻み、自分にも関係のあることとして悔い改めるなら、その人の現在は過去としっかり結びついて、過去の教訓を生かして現在を生きることができるでしょう。けれども過去に目を閉ざし、自分とは関係のないことのように考えるなら、その人の現在は過去と断絶したままなのであって、 外から見れば何をするかわからない、得体の知れない人になってしまうのだと思います。そうならないために、私たちも過去と誠実に向かい合うということが大切です。そしてその時に大切なことは、真実に悔い改めるなら、すべての罪は許されるのだと知るということなのだと思います。罪がバレたら裁かれる。罰を受けなければならない。それだけなら、バレないようにしよう。証拠を隠滅して、なかったことにしようという思いが働くかもしれません。あるいは自分の良いように解釈して、あれは悪くなかったと正当化するのかもしれません。そして罪を罪と認める人たちに対して、自虐的だというような批判をするのかもしれません。けれども、すべてのことは神様の御前に明らかになる日が来ること、そして真実に悔い改める者は、すべての罪が許されるということを知る者は、安心して悔い改めることができます。そして自分たちの過去の罪を認めても、決して自虐的になることはありません。むしろ正しく自分自身を知って、よりよく今を生きる道が開かれていくのです。はじめにお読みいたしましたように、イエス・キリストが命をかけて開いてくださいました救いの道。キリストの弟子たちが命をかけて述べ伝えていった福音の中心は、この罪の許しを得させる悔い改めなのです。真実に悔い改める者が、本当の意味でくよくよと過去を後悔する思いから解放されて、今を精一杯生きることができるのです。今日は日曜日、ぜひお近くの教会の日曜礼拝に足をお運びください。そこで語られる罪の許しの福音を聞いて受け入れるときに、本当にあなたらしく今日を生きる人生が始まります。